過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのタカさんです。タカさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は山下湘南夢クリニック院長山下直樹先生にお話を伺います。本日のテーマは、年齢が進むと不妊治療にどう影響する、卵子凍結ってどう役立つのです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
それでは山下湘南夢クリニックよりお届けいたします。院長山下直樹先生です。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。山下湘南夢クリニックの山下です。今回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さて、タカさん、今週は、
はい、前回のお話の中で、年齢によって卵の質がだいぶ変わってくるというお話がありましたが、不妊治療において年齢が進むとどのような影響がありますでしょうか？
やはり他の臓器と同じで、年齢とともに細胞の働きというのは低下していきます。特に卵子というのは年齢とともにその働きが低下しますので、少しでも若いうちに治療しておくということが肝要なことかと思います。
なるほどですね。先生、不妊治療を受ける最適なタイミングって非常に難しいと思うんですが、今若いうちにというお話がありましたが、このタイミングについて教えていただけますでしょうか？
最適なタイミングっていうのは、ご本人が納得をした時っていうのが最適だっていうふうに私は考えています。納得をしないで治療に入っても、本当にこういうふうな治療っていうのが必要だったのだろうかっていうふうに皆さん振り返って思う時があるようで、一人目で体外受精をしたって赤ちゃんができたと、で二人目出すと、もう一回ちょっとタイミングから測ってみたいっていう患者さんが時々いらっしゃいますね。でそういう方っていうのは、納得する前に治療に入った方だと思います、ね、で何をやるしても納得をするっていうこと、できるっていう時期が、それが一番の潮時だっていうふうに考えています。
なるほどですね。納得するタイミングということなんですが、実際にここ年齢に応じたアドバイスというのはあるんでしょうか？
人間では納得をするためには失敗しないと納得をしない動物なので、何度かうまくいかないとか、何年かうまくいかないとか、だから何歳になったからベルトコンベア式に同じ治療をしていくっていうわけではなくて、若くても何度かうまくいかなければもう治療を始めていくべきだろうし、年齢の高い方でも何度かは納得できるまで、タイミングを測ってみるとかやってみて、でも同じ治療っていうのを繰り返すのではなくて、できるだけコンパクトにですね、治療していくことが大切かと思いますね。
なるほどですね。先生、先ほど年齢が進むとどのような影響がというところで、細胞の働きがこう変わってくるという話があったと思うんですけども、特に女性の場合、卵巣機能やそれから卵子の質にどのような変化が見られるんでしょうか？
これはやはり卵の質が悪くなるっていうような表現をされるんですけども、30代の半ばぐらいからですね、はい、どんな統計をとっても妊娠をする力っていうのは下がってきますね、だからそれをやっぱり一つの目安としてですね、治療っていうのを考えていかれたらいいんじゃないかなっていうふうに考えています。
なるほどですね。
先生、やっぱり私もそうなんですけれども、仕事をしながら妊活と向き合うっていう時にですね、やっぱり年齢と向き合うっていうことも生まれてくると思うんですね。年齢が上がることによって不妊治療の成功率、このあたりも気になるところなんですが、教えていただけますか？
やはり成功率の鍵を握っているのは卵の質なんですね、
はい、
で卵の質の鍵を握っているのは患者さんの年齢なので、だから何をその時に優先するかによってですね、子供を作りたいっていうことを優先される方であればすぐに始めたいと思いますし、その時に仕事を優先したいっていうことであればですね、昔はもうそれをするしかなかったわけなんですけども、今は卵子を取っておくことによって、でそれを必要な時に 自分のが納得できた時に戻していくっていうふうな、そういうふうな手段っていうのが最近はできるようになっているんです、
はい、だ治療法やアプローチの方法がいろいろあるよっていうことなんでしょうか。
先生、男性の年齢も不妊治療に影響を与えるんでしょうか。
最近よく精子の、まあ、酸化されてですね、染色体がやっと傷んでいるっていうふうに、あと学会報告されてますけども、女性の年齢による生殖機能の低下に比べれば男性の低下っていうのは非常に緩やかであることは間違いないと思いますね、う
ん、なるほどですね。先生、男性側の年齢によるリスクや影響、女性側と比べてどのように考えますか。
それはあとないわけではないんですけども、はい、非常に女性と比べて男性の低下っていうのは、低下幅っていうのは小さいと、
なるほどですね。先生、年齢によって不妊治療の選択肢というのはやはり変わるんでしょうか。
いや、これはやっぱり年齢っていうのを非常に選択のための要素として大切に考えないといけないと思うんですね、
はいはい、
同じバックグラウンドの人で30歳の人が来ても40歳の人が来ても同じ検査をして同じ治療をしていく施設っていうのを時々見受けますけども、はい、持ってる時間っていうのが全く違うわけですね、うん、だから先ほどちょっとお話ししましたけども、まあ、30歳ぐらいの方だったら、はい、自分の納得のいくまで自分の希望する治療をする持ち時間があるわけなんですけども、はい、例えば奥さんが40歳の方だったらできるだけコンパクトにですね、治療を心がけていかないとゴールに達する可能性は少なくなるんじゃないかなとは思いますね。
例えば先生、タイミング法、人工授精とか体外受精、まあ、年齢ごとにおすすめの治療法というのはございますでしょうか。
これは年齢ごとというよりも患者さんのやっぱり背景とか、
はい、
で最終的には納得ができるかどうかっていうのがうちの大きなポリシーにしているので、
はい、
患者さんによったらまだまだ30前後の方なんですけども、
はい、
すぐに子供が欲しいから体外受精したいっていう方もいれば、
はい、
あと40歳を超えていてもできるだけ自然に近い方法で妊娠をしたいという方もいます、
はい、
でそれぞれの、まあ、状況に合わせて患者さんに満足をしてもらいながらも、まあ、納得をして次のステップに入っていくように、うん、まあ、進めるっていうか、そういうふうなことには日常非常に気をつけています。
はい、
先生、年齢が進むと治療期間とかですね、それから費用の面とかも非常にリスナーの皆さん気になると思うんですけど、どのような影響がございますでしょうか。ま
あ、これは生殖医療の保険のシステムを見ていただいたらよくわかるんですけども、40歳未満だと肺移植は6回できるんですけども、40歳を超えるとして43歳未満だと3回しかできなくなると、で43歳を超えるともう保険は効かせませんよっていう、これは別に厚生省が意地悪をしているわけではなくてですね、やっぱり少子高齢化のための保険なので、できるだけ保険 のお金を有効に使ってほしいと、だから妊娠率が高い人たちに使ってほしいという、まあ、それの裏返しなので、
はい、
それに合わせてやっぱり治療っていうのを考えていかれた方がいいかなと思いますね。
なるほどですね。
じゃ先生、先生、年齢に関わらずというお話がありましたが、不妊治療を始めるかどうか、どのように判断すべきか、ここも難しいところでもあると思うんですが、いかがでしょうか。
まあ、不妊治療というのは例えば糖尿病だったら、
はい、
血糖を測ったら血糖が高いですよというふうに異常値が出て、で診断がついて治療を始めていくと、
はい、
だ不妊治療っていうのはいろんな検査しても正常ですよっていうふうに検査の結果が出る場合が多いです、
はい、
それで、まあ、よくブライダルチェックなんかをしてですね、全く異常がないっていうふうに言われたんだけども、赤ちゃんできないのはどうしてですかっていう来る患者さんがわりかし多いですね、
はい、
でこれは検査をしてもなかなかその原因がつかまらない。それのために定義っていうのがあってですね、1年間赤ちゃんができない場合に、まあ、赤ちゃんができにくいだろうっていうふうに判断してそろそろ治療した方がいいですよというふうな目安になっているっていうところがありますよね、
はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続き山下湘南夢クリニック院長山下直樹先生にお話を伺います。先生、後半なんですが、まずズバリ卵子凍結とは、このお話から進めていきたいと思います。お願いします。
まあ、卵子凍結っていうのは、あと今ちょっとお話ししましたように、年齢とともに卵っていうのはやっぱ質が低下してしまうので、低下する前の少しでもいい卵を凍結として取っておいて、ご自分が赤ちゃん欲しいっていう環境が整った時にその卵子を溶かして、あの精子と受精をさせて使っていくと、その時に卵を取るよりはいい卵ができる可能性が高いので、そして妊娠の期待値も大きくなるので、まあ、開発されてきたあの治療法です。
はい、ありがとうございます。
先生、卵子凍結を始める理想的な年齢というのはいつでしょうか？
理想的っていうのは、まあ、若ければ若い方が、卵子っていうのは元気がありますけども、まあ、コストもかかるし、もう一つはやっぱり将来の展望というか、何年何歳になった時にパートナーの人と赤ちゃんを作ろうとかっていう、そういうふうなクリアな明確なですね、将来像ができた時が卵子の凍結をするちょうどいい年齢じゃないかなと思いますね。最近は卵子の凍結だけしておいて、一応保険みたいなのかけておこうっていうことで、でも5年経っても10年経っても、まだ結婚する気ないとかっていうのになると、出産とか育児をするタイミングっていうのもあると思うんですよね。してそういうのを逃してしまったりすると、卵子を凍結したことが無駄になる可能性があるので、まあ、そういうふうにある程度自分の人生設計っていうのをしっかりと確立できた方がすると、とても有効な方法かなっていうふうには思います。
なるほどですね。実際されてる方っていうのは何歳ぐらいの方が多いものなんでしょう
か？まあ、どちらかというと助成金が出るようになったとか、まあ、社会の風潮とかで念のために今しとこうと思う方と、もう一つはやっぱり本当に今キャリアを積んでるところなんだから、それが終わったらしたいんだという方と、二極に分かれているところがあるかと思います。
なるほどですね。年齢が進むと卵子のですね、質が低下するという話がありますけど、その影響っていうのはどのように現れるんでしょうか？
如実に妊娠率が低くなるというか、同じことを同じコストを使ってですね、同じ方法でやったとしても妊娠率っていうのは右肩下がりにどんどん下がってきますので、それからすると卵子を凍結して取っておくと、凍結した年の卵ができますので、妊娠率は高くなりますよね。けれども今度は母体っていうお母さんの方の体のことを考えないといけないので、妊娠っていうのは皆さん口を揃えていますけど、1歳でも若い時にしておいた方が良かったっていうよく聞きあるね。育児も大変な仕事作業ですから、でそういうことも含めてやっぱり卵子の凍結っていうのは包括的に考えていかれた方がいいのではないかなというふうに考えています。
ですね。先生、先ほど卵子凍結のメリットとして、まあ、少しでも若い時にですね、凍結をして、まあ、適切なタイミングで使えるというところがまあメリットかなと思うんですけれども、卵子凍結の際にですね、注意すべきデメリットだったりリスクっていうのは何かあるんでしょうか？
卵子凍結っていうのは、例えば受精もさせていなければ培養もしていないわけなので、まあ、子供で言えば幼稚園の園児とか小学生の卵なんですよね。でもう一方で胚盤法っていうのはあって、これ受精させて外で育てて着床のギリギリまで育ててから凍結してと、これはまあ学生では大学生みたいなんですよね。だから幼稚園とか小学校の卵を凍結して取ったとしても、それほど高い妊娠率があるかというと、今最近のデータでは 10% ぐらいだというデータが出てましたね。でもう一つは卵子を凍結できる凍結技術っていうのも開発されたのはそれほど前のことではなくて、受精卵凍結は随分昔ですけども、卵子凍結ができるようになったっていうのは、まあ、10年ぐらい前からなんで、それからすると卵子っていうのは凍結にも弱いし、まだ将来的にいい卵かどうかも分からないって、ある程度個数を凍結したらもう絶対私は大丈夫だわっていう技術とは違うので、そこのところがやっぱり誤解しないようにしとかないといけないかなと思いますね。
先生、卵子凍結の手順であったり治療の流れっていうのは何か？
これは全く同じで、排卵誘発剤を使って卵を育てて、でいっぺんにまあ10個前後の卵を取って、でそれを普通は受精をさせるわけですけども、パートナーがいないわけですから卵子が取った時点で凍結をして取っていくっていう、 そういうふうになりますね。
なるんですね。どのくらいの期間で保存できる、
まあ、半永久的に。
永久的にということですか、
ね、なるほどですね。でもお母さんは半永久的に
してる、まあ、そうですよね。ですね。
費用はどのくらいかかるのか。
費用はこれはあの施設によって全然違いますので、
そうですか。
ちょっと
違いにはというところ
なかなか見えないです
ね。なるほど
ですね。全く違いますので、
はい、こちらは先生何かこう保険であったりこう助成であったりですね、助成金という意味なんですけれどもカバーされる範囲とか支援とかっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、東京都は、まあ、助成金を支援してますし、あと、まあ、これはあとアメリカが先なんですけども、はい、大企業が従業員の方に卵子凍結をする助成金を出してます、
はい、
で日本の企業もつい最近ですけども助成金を出したっていうふうに、まあ、ネットで報道されてます、だからそういうふうな風潮っていうのは民家たまりに、あのサポートっていうのは増えてきているところじゃないかと思いますね。
なるほどですね。他に何か先生海外と日本の違いとかございますか。
海外ではもう一つドナーといってですね、はい、自分の卵子を凍結するわけではなくてですね、例えば40歳になったら他の20歳の人の卵をですね購入するということですね、うん、でそのドナーの卵を使ってあのご主人の精子で受精をさせて受精卵を作ってそれをまたご自分に戻す人もいますし、誰か他の方に託して出産にを希望される方もいますね、まあ、ただこれは個人的な意見なんですけども、あの子供を育てるっていうことは非常に大変な作業なので強いモチベーションがないとペットを育てるわけではないので、でそのためにの大きなモチベーションってとやっぱり自分と子供の間に似てるところがあるとかっていうことも一つの、あの動機づけになるかと思いますので、やっぱそういう点から言えばドナーの卵よりは卵子凍結をした卵の方がこれは自分の遺伝子持ってるわけですから、はい、あの優れてるかっていうふうに考えています。
先生そろそろお時間が近づいてまいりました。リスナーの皆様にメッセージをお願いします。
皆さん子供を持つということはいろんな意味で自分のためになるというか学ぶことが非常に多い作業だというふうに私は信じています。あの子供を持つだけが人生ではないのでそれだけがあのいいというわけではないですけども、もし赤ちゃんがお作ろうというような気持ちがある方だったら、あの少しでも早くその結果が出るように治療をされたらいいかと思います。
お話を伺ってまいりました。山下湘南夢クリニック院長の山下直樹先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてお時間となりました。今日は山下湘南夢クリニック院長山下直樹先生にお話を伺いました。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。